藤沢歴史探訪、今月は創立100周年、鵠沼高等学校のこれまでを振り返るをテーマにお届けしていきます。さあ、今日お話を伺いますのは、鵠沼高等学校校長先生でいらっしゃいます、井上先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
井上先生はこちらの鵠沼高校を携わるようになって、どれぐらい今経ってらっしゃるんですか？
はい。大学を卒業してこちらにすぐ赴任いたしまして、33年目の勤務になります。
もう長い月日となりましたね。
はい、本当に長くお世話になっております
もうそれだけ聞いた愛着があって、先生としても、そしてまた校長先生としてもね、大切な学校だと思いますしね、いろんな生徒さんたちと過ごした思い出がね、たくさん詰まっている先生にとっても大切な学校だと思うんですけれども、さあ、地元ではもちろん皆さん知っている学校にはなりますが、改めてこの鵠沼高等学校、どういった学校なのかご紹介いただけますか？
はい、鵠沼高等学校は1925年、大正14年、上原富先生により平塚市で家政女塾として創立されました。今年で創立100周年目を迎えます。創立以来80年余りの歴史の中で女子教育を行ってまいりましたが、時代のニーズが別学から共学へと移り変わる中、本校も2004年、平成16年より鵠沼女子高等学校から鵠沼高等学校へ改称し、共学校として教育活動を展開することになりました。教育目標は、自己と社会をよりよく変えていく資質の育成、社会に貢献できる良い人材の育成です。現在は普通科3コース制で、文理コース、理数コース、英語コースの3コース制で学び、将来の目標に向かって充実した学校生活が過ごせるように教育活動を行っています。行事や部活動もとても盛んです。
実は学校に来て先生とですね、お話をさせていただいてるんですけれども、会う生徒会う生徒さんたちがですね、挨拶をしっかりしてくれて、なんてこの気持ちがいい学校なんだなと思いまして、すごくですね、生徒さんたちも生き生き部活動に励んでる姿を見ながらですね、校舎の方に入ってきたわけなんですが、さあ、本当にいろいろなね、イベントがあったり部活動、本当に盛んな学校だと教えていただいたんですけれども、さあ、その創立100周年を迎えているということで、またこれも長い歴史となりますましたが、どのような歴史があるのか、ぜひ先生から創立したきっかけなども含めてご紹介いただけますか？
はい、創立者は上原富先生です。1888年明治21年に京都府の現在の綾部市にお生まれになっています。生家は山持ちの裕福な農家で、一男三女の3番目の娘だったそうです。お父様の死をきっかけに18歳の時に上京されています。富先生は生まれながらにつき縮れ毛で、その髪のことを気にされていたのか、後を継ぐ弟に迷惑をかけたくないという考えで上京したのではないかというふうに、後に姪で養女になられた上原久子さんが語られているそうです。1909年に東京家政大学という今学校になりますけど、そちらで礼法を学ばれ、で翌年には造花全科を学ぶ学校にまた移転されていきます。そして現在の共立女子大学で裁縫を学ぶことになります。そして麹町女学校、現在の麹町学園女子中学校高等学校でまた洋裁を学ばれて卒業されています。で、そのたくさん学ばれたことを生かされて、1914年に神奈川県のところでですね、洋裁の師範の免許を取得されて教員になられます。そして鎌倉と滋賀県のところで奉職されています。で、奉職後3年後また再び上京されることになります。もともと学ばれていた東京家政大学にまた再び学ばれて、熱心にいろいろな科目を学ばれたということです。で、たくさん学ばれたことで学校を開設しようといった気持ちがあったように聞いています。で、1925年、大正14年になりますけれども、37歳の時に平塚市にて家政女塾を開かれています。この場所は現在の明石町になるそうです。
この上沼高等学校がスタートした大切なね、この先生ということで上原富先生ご紹介していただきました。こういった方がいらっしゃることによって受け継いでいくという、またその学問って大切なものになりますからね、こういったスタートがあったということを地元の方にもですね、ぜひ知っていただきたいなという内容となりました。さあそして、熱い思いがあってね、この創立されたわけなんですけれども、当時どのような教育を目指し、そしてどのような生徒を育てたいといった思いだったのかも先生からですね、ご紹介いただけますか。
はい、上原富先生は校長先生としても授業されています。いつも生徒にはきちんとした袴姿で、常にカツラをつけて、周りの人からはおカツラさんというふうに生徒から呼ばれていたそうです。で、生徒は本当に親しみを込めて乙女さんというふうに呼んでいた生徒が多いようです。で、当時の教育方針は裁縫を通して各個人の人格形成を基本に教育をなさっています。ただ単なる形式だけの授業ではなく、実際に技術が身につくように富先生はご指導されていて、上原流という形で生徒からは呼ばれていたそうです。で、特に細かく丁寧に教えていたということが、後に和裁から洋裁に時代が移った時も、その洋裁を学んだ生徒からはその基本があったからとても上達したという話があるそうです。で、富先生は和裁の他に生け花のお勉強もされてましたので、生徒自身にも生け花の技術も教えられています。で、当時はやはり女性という女子の教育ということにも熱心にされておりますので、そういった家政に関するものにおいて考えを持って授業をされていたそうです。
一度お会いしてみたかったなっていうぐらい素敵な方ですね。もう自分が知っているものをこの生徒たちに向けて精一杯ですね、いろんな、ね、こう学問、そしていろんな技術を教えていったということでご紹介していただきました。さあそしてその創立にあたりまして、苦労した点とかそういうものがあれば井上先生からご紹介いただけますか。
はい、当時のことを調べますと、富先生はやはり学校経営に対するまず資金の形成というところはすごくご苦労があったようです。で、時代が進んでいく中で、時代は戦争へと移り変わっていきますので、その中でいかに教育をしていくかということに尽力されています。最初に学校を作られた時ですけれども、その時も横浜の婦人ミッションの方々にお力を借りて、月当時15円ほど の家賃を出していただいたということも記録に残っています。そして富先生につきましては、現在の平塚の松原公民館のあたりになりますけど、そのあたりに土地を学校を拡張するために買い求められます。そして最初は家政助塾でしたが、それを実業学校令による平塚校と家政助学校というふうに名前も改められています。で、当時は校舎は1階建ての1棟に皆さんが通われていました。県庁に出入りをしていた時に知り合った平塚市の方からお金を借りたり、実家からの支援を受けて、さらに校舎の拡張に努めていらっしゃいます。ご苦労もあったと思いますけれども、最終的には寄宿舎も持たれた学校にまでされています。その当時800名ぐらいを超える生徒さんをお預かりになっている時もありましたので、たくさんの地域から生徒さんを預かり育てていたことがわかります。寄宿舎を利用していた方は厚木や半原、また富先生の故郷からの生徒も受け入れられていたそうです。
どんどん大きくなっていく様子もですね、伝えていただきました。やっぱりいろいろな、ね、やっぱご苦労があったということですけれども、それを乗り越えてこの後に続いていくこの100年を迎えているわけなんですが、社会情勢なども含めてご紹介をしていただきましたけれども、教育を取り巻く環境どういったものだったのかもご紹介いただけますか。
はい、やはり昭和初期から富先生は20年まで校長先生をお務めになるんですけれど、時代が進むにあたり戦争色が強くなり、日本の状況も苦しくなっていったかと思います。その中で富先生は国に協力するという意識の高い先生でした。新体制運動によって国民生活が次第に戦争体制へと切り替えられ、集団で何か行動するときには国のことを考えてという形になります。で、富先生は平塚校と家政女学校は全国に数少ないと言われている学校団体として、大日本国防婦人会平塚家政分会を結成します。 生徒たちは出兵戦士に対しての歓送迎会の時に駅まで行って見送りをしたり必勝祈願をするということで助けをかけて参加しています。また縫い物のところではいろいろな軍服を縫うところにも協力したりしています。いろいろな形でできることを留め先生が企画され生徒が協力している形で縫い物を含め自分の奉仕の精神を捧げていらっしゃいます。
また当時立ち上げた時って本当にねいろいろな苦労があった話も伺いましたけれども、社会情勢もやっぱりこれ無視ができないといったところでね、まあ、いろんな人と関わり合い本当にこの100年を経て今のこの学校が出来上がっているんだなということを、ね、やっぱりこの歴史の重さもねすごく感じることができました。さあ当時のですね学校そして生徒の様子ぜひ教えてください。
はい、まず平塚高等家政女学校に通われていた時の生徒さんはまだ昭和初期の頃でしたのでそれほど戦争色も強くなかったということに思い出を語られているところを記念誌に残されております。やはり富先生から直接教わったということで和裁のことも含めてですが女子のたしなみとして和裁を学ぶ時代でしたので家事家庭女のしつけということには富先生はとても厳しかったということです。で、ことわざを使って教えられていたということを記録に残されています。とにかく人のために尽くしなさいということを当時よく言われていたそうです。髪も服装もきちんとするということが当時求められていたそうです。ですので服装は袴でしたけれども家に帰ってきちんと手入れをしてまた翌朝きちんとひだのついた袴を履いてくるようにといったようなご指導もされていたそうです。
でもそれって本当大切なことですよね。なんかちょっと襟を正さなきゃいけないなっていう気持ちになるぐらいですね。やっぱり素敵なそのね教えだったなと思いますし、それは今の時代でもやっぱりちょっとやっぱ大切なことだなとね先生のお話を聞いていてですね思いました。さあここまでお話を伺いましたのは鵠沼高等学校の校長先生でいらっしゃいます井上奈々先生でした。来週もですね先生に出てきていただきますので先生来週もよろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続きまして今日はですねもう一方登場していただきます。生徒会長を務めていらっしゃいます和田遥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ生徒会長が登場となりました。実はですね今週末大切なイベントがあるということなんですけれども文化祭開催ということで、さあ今年度どういったテーマでそして改めてその日程も生徒会長からご紹介いただけますか。
今年度の文化祭鵠沼高等学校でいう後期祭は100周年にちなんで漢字の100に祭りと書いて100祭をテーマに9月の6日7日の土曜日と日曜日に行われます。
これは大きなイベントになると思うんですけれども今ねこう準備を進めている中で、まあ、どういったこう内容になるのかご紹介いただけますか。
はい、今年は100周年ということで、うん、以前とは違った色の後期祭を行いたいと思っております。主に校内装飾では以前よりお祭りをイメージした提灯やおみくじといった装飾や100周年ということで満点満たされたという意味で星の展示などを考えています。
素敵なテーマ、そしてこのねやっぱり歴史がねありますからね、今年度のその文化祭100歳ということで素敵なテーマが掲げられているんですけれども、テーマって誰がこれ決めるんですか。
はい、4月頃から生徒会で動き出しまして生徒会本部役員で案をいくつか出してそこで多数決によって決められました。
今生徒会ってメンバーって何人いるんですか。
今は33人で活動してます。
多いんですね。あ、そうですか。それだったらちょっと心強いですね。
そうですね。
そうですか。さあ、その生徒会の、ね、皆さんが中心となってやっぱりこれ地元の皆さんにも足を、ね、運んでいただきたいなというものになりますけれども、今準備を進めていて和田さんがこうちょっと印象に残っていることとかここ頑張っていますっていうなんかちょっとしたエピソードがあれば聞かせていただけますか。
はい、今年は昨年行われなかった有志団体ステージというステージを設けております。毎年文化祭後期祭が終わった後に在校生を限定として高野祭が行われるのですが、 高野菜の昼バージョンといいますか、一般の方々、来客された方々にも見ていただける有志団体ステージというのが見どころになるかと思います。
いろんなこう知恵を絞って工夫をして、そしてまた昨年とは違う、ね、そういった内容になっているということなので、ぜひですね、皆さん足を運んでいただきたいなと思います。さあ、おしまいにですね、和田さんからこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて PR 含めてメッセージいただけますか。
後期祭週末に行われます市民の皆様のご来場をお待ちしております。
もう生徒の皆さんが一生懸命作っていきますのでね、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、鵠沼高等学校って素晴らしい学校だよということをですね、改めて肌で感じていただきたいと思います。さあ、今月はですね、創立100周年鵠沼高等学校のこれまでを振り返るをテーマにお届けしています。今お話を伺いましたのは生徒会長でいらっしゃいます和田遥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。